新約聖書の箇所で第2版の聖書の持ちの方は218ページ、第3版の聖書を持ちの方は238ページとなります。使徒の働き7章1節から16節をお読みいたします。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトの王の家全体を治める大臣に任じました。ところがエジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの父祖たちには食物がなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、はじめに私たちの父祖たちを遣わしました。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって、父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの父祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの頃から買っておいた墓に葬られました。今朝はこの箇所より父アブラハムの信仰と題して御言葉を語らせていただきます。今朝は7章の1節、大祭司はその通りかと尋ねたというところから始まりますけれども、ここに至るまでの経過を振り返っておかないと、一体ここで何が行われているのかよくわからないと思います。少しこれまでの流れを振り返ります。イスラエルというこの聖書に出てくる国でありますが、これは本当に小さな国でありました。歴史的に振り返りますと、外国の軍隊から何度も攻められて、そしていつも自分たちは負けてしまう。そして負けることによって、そこに住んでいる人たちは強制的に外国に連れ去られていく。 まあ、そういうことを何度も繰り返し経験してまいりました。イスラエルの国で育ったのに外国で暮らさなくてはいけない。そして自分たちの世代ではなく、それが子供、孫の世代まで、それがそういうふうにして外国で暮らすわけですから、徐々に自分たちの言葉であるヘブル語を忘れまして、外国の言葉であるギリシャ語を喋る、ギリシャ語しか語ることができない、そういうユダヤ人が出てきました。やがてその外国に住んでいる人たちは、当時の王様が、帰っていいよということで、今度はイスラエルに戻ってはくるわけですが、言葉の違いがどうしても生じます。同じ民族でありますが、2つの言葉をしゃべる人たちがそこに住むことになりました。で、この使徒の働きの舞台は今エルサレムというイスラエルの町ですけれども、その町にこの2つの言葉をしゃべる人たちが、おります。で、教会が出来上がるでも、そこに集まる人たち、やはりヘブル語をしゃべる人とギリシャ語をしゃべる人が2つのグループの人たちにやってまいりました。教会が小さなうちは何も問題は起きなかったのですが、やがてだんだん人が増えてきますと、その言葉のコミュニケーションの違いから、問題が生じました。それは何かと言いますと、ギリシャ語をしゃべるヤモメのところに食事の配給が届かなかった、教会ではそういう困っている人たちに食事を届けるという働きをしていたようですが、そこで苦情が出てまいりました。で、教会はこの苦情を受けまして対策を練りました。今までは12人の使徒たちが全部何でもかんでもやってましたが、もうこれは手が回らない、食事の配給部門を独立させて、12人の使徒たちは礼拝と伝道と御言葉に奉仕しましょうということにして、この食事の問題をステパノをリーダーとする、そういうグループに任せることにいたしました。彼は信仰と聖霊に満ちていたので選ばれたと書かれております。さて、その選ばれたステパノは早速この問題に対処するためにギリシャ語をしゃべるユダヤ人のところに出かけます。で、実際のその住んでいる人たちの一人一人を知っていったんだと思いますが、そこに出かけるということは、当然その地域、ギリシャ語しか喋れない人たちが住んでいる地域に固まって住んでいますので、教会に来る人はもちろんいますけれども、そうじゃない、自分たちの信じている、昔から信じているユダヤ教を信じている人たちが周りにたくさんいるわけです。そこへステパノが来て、イエス・キリストのことを語っていくわけですので、どうしても、気持ちが良くない。このステパノに対していろんな質問をして、お前の信じているのは間違っているんじゃないかと議論をしていきました。ところがこのステパノは、知恵と御霊にも満ちていたというふうに書かれていて、この質問を受けてもきちんと全部答えていったんですね。そうするとステパノのことをよく思っていない人たちはますます腹が立ちまして、とうとう力ずくでこのステパノを逮捕させました。そして裁判にかける。で、裁判にかけるだけじゃなくて、今度は嘘の証言者を立てて、ステパノがこの不利になるようにしていった。それが6章のところまでの話であります。で、今日はそのステパノがこの裁判の席で何を語っていったのか、かなりこれ長い分量でありますので、これを3回に分けて見てまいりまして、これ、今日はその最初のところになります。で、そもそもステパノはどんな罪で訴えられたのかというところから見てまいります。で、それは6章の13節14節にその訴えが、これはもちろん偽りの訴えなんですけども、こういう罪状、罪で訴えられておりました。その13、14をお読みいたします。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。 この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。これが、訴えられた罪状書きになります。それに対して、大祭司が裁判長になりまして、この訴えられた内容はその通りであるのかと、尋ねているわけですね。で、この訴えられた内容のところに、このモーセが伝えた慣例を変えてしまうとあります。じゃあ一体どんなことなのか、もうちょっと具体的に何を変えようとしたのかということがその次に書かれていまして、14節、あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊しと書いてますね。そのようにステパノが語っていたんだというふうに、言うわけです。で、この聖なるところというのは、神殿のことを指します。で、当時このエルサレムにはまだ立派な神殿が建っておりまして、人々はそこに来て礼拝をしております。で、この神殿、一体誰がいつ建てたのか、遡っていきますと、この神殿のルーツというんでしょうか、始まりはモーセにたどり着きます。で、このモーセはある時神様から指示をいただきまして、このように作りなさいよって、作ったのが、神殿ではなくって、いわゆる運ぶ、ポータブルってやつかね、ポータブル神殿っていう人がいますけれども、手で人の手で運べるような形の神殿をその時作ったわけですね。それを幕屋と言っておりますけれども、それをモーセは作らせまして、で当時人々はアラムを旅しておりましたので、出発するときはその神殿を畳んで人々の手に担がれて運ばれていった、それがこの神殿の始まりでありました。でそれ以来ユダヤ人はまずはその幕屋で礼拝をする、そして後にソロモンという人が神殿を建てるんですけども、そこでやっと建物としての神殿が始まりまして、ユダヤ人はいつもその神殿で礼拝することにこだわり続けています。そういう事情がありますので、ステパノがこの建物としての神殿を壊すんだというようなことを、言ったとも彼らは訴えてますけれども、もしそういうことであるならば、確かにモーセが伝えた慣例を変えてしまうことになりますし、これは究極的には神を汚したことになりますので、律法によりますとこれは石打ちの刑で殺されることになります。結局彼はそれで殺されますけれども、でもステパノは本当にそんなことを言ったんでしょうか。この大祭司のその通りだというこの尋ねたことをきっかけにして、ステパノは自分の弁明を始めてまいります。で、この今日読んでいる箇所、じゃあ何を彼は語ったかといいますと、アブラハムの生涯、そしてまたアブラハムの子孫たちのことを語っております。今日の箇所ではまだモーセは出てこないんですね。で私たちは大体なんていうかね、想像すると思うんですが、訴えられたのはモーセの慣例を変えようとしているんだという、そういう訴えでありましたので、当然ステパノはモーセの話をするのかなと予想するんですけれども、しかしステパノはアブラハムのことから語り始めました。なぜアブラハムなんだ。もちろんこの後次回のところでモーセが登場しますけれども、長々とアブラハムの話をしていくんです。なぜアブラハムから始めていくのか、その理由をやっぱり考えたいと思います。で今日は全部の箇所を細かく見ることはできませんので、一箇所だけ注目いたします。それは6節と7節のところです。アブラハムが神様に次のように語ったというところでありますので、そこを読み出します。 また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ、虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。この皆さんの聖書でこの二重鍵括弧になっているところが、神様がアブラハムに語った言葉の内容であります。で、その中で最初に出てくるのが、彼の子孫は外国に移り住むという箇所です。で、なぜアブラハムの子孫が外国に移り住むようになっていくのか、これはこの後8節以降で、これは実は創世記の39章あたりからの詳しい話なんですけれども、そこあたりのことをステパノが、コンパクトにまとめて語っております。最初はこのイスラエルの地に子孫たちは住んでいたのですが、大飢饉が起こってエジプトに、食料があるというのを聞いて、それでエジプトに逃れることになった。でもその時、神様の不思議な計画があって、まず、末っ子だったんですね。これヤコブの息子の末っ子のヨセフが、兄弟たちに売られてエジプトにいたんですね。で、ただいたんじゃなくって、このヨセフは、大変な苦労をしたんですけれども、王様の信頼を得まして、その時大臣になっていた。兄弟はそのこと知らなかったんですけれども、とにかくこのヨセフもある時、自分を売った兄弟が、来まして、自分の前で頭下げて食料くださいと言っているのを見まして、びっくりしたわけですが、そのあたりのことは創世記を読めば書いてありますけれども、とにかくそういういろんなことがあって、このアブラハムの子孫はエジプトに移り住む、飢饉を逃れて移り住んでいったんです。そのことを神様は あらかじめアブラハムに語っておりました。で、そればかりじゃない。で、その後どうなったかも神様は語っていました。それは今度は出エジプト記の話になりまして、最初イスラエルの人たちはエジプトで、ヨセフの信頼がありましたので、エジプトでは歓迎されていたんですが、だんだん月日が経ちますと、やっぱり外国人だったわけですので、奴隷状態にだんだんなってまいりました。で、とうとう最後は非常に苦しい生活を強いられて、あるいはある時などは、お前たちの男の子を全部殺してしまえという命令さえ出てしまったわけですね。その時にモーセが生まれまして、そのモーセが80歳になった時に、そのエジプトで苦しんでいるイスラエルの民を導いて脱出させたということが、後に出てきて、それは皆さんご存知の話であります。このモーセが活躍しますのはアブラハムの時代から数えて およそ500年後のことになります。つまりアブラハムから見ますと、あなたの子孫はこうなりますよと聞いたこの話は500年後の話なんです。彼らは彼の子孫は外国に移り住みという、これは100年後の、およそ100年後ですが、400年間奴隷にされ虐待され、これで500年経つわけですね。そして500年経った時にどうなるか、彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。これが500年後に起こることでした。で、アブラハムはこれを聞いた時、もちろん自分の目でこのことを実際に見ることはありません。この地をあなたとあなたの子孫に財産として与えるという御言葉、約束はいただきましたが、ここにもステパノが語っているように、彼は その生きている間、この財産を受けることはありませんでした。で、まあ、たった一つ、自分のお金で買った墓地がありましたので、その墓地に、お墓に自分は葬られて、その生涯を閉じるというのがアブラハムの一生であります。イスラエル人は、まあ、このステパノも言っている私たちの父アブラハムというくらいですから、このアブラハムのことを非常に誇りに持っております。で、このアブラハムは一体何を信じていたんでしょうか。ここで問題なのはどこで礼拝するかであります。アブラハムは神殿で礼拝をしていたのか、いや、神殿、その神殿の最初の形である幕屋が出来上がるのはアブラハムの時代から500年後のことでありますから、神殿などなかったんです。まあ、時々このアブラハムは祭壇を築いて祈ったということは書かれておりますけれども、その時、まあ、決まった何か神殿があったわけではないんです。アブラハムはもう一つ、じゃあどこで礼拝したのでしょうか。彼には自分の土地が与えられていませんでした。外国の、まあ、当時はアブラハムにとっては自分の土地じゃない、よその人たちの土地に自分は間借りして、そこで住まわせていただいていたという非常に肩身の狭い立場でありましたので、よその人たちの土地で彼は礼拝するしかなかったんです。いずれもこのイスラエルの人たちがきちんと礼拝できるようになったのはエジプトから救われてからのことでありました。ステパトがなぜアブラハムの話から始めていったのか、このことを、まあ、気づかせるため、一体アブラハムはどこで礼拝したのか、神殿がその時あったのかなかったのか、まあ、そのことを知らせるためにどうも、このアブラハムから始めているようであります。今この礼拝について、2つのことを言っております。1つ目はなぜ神様を礼拝するのか、そして二つ目はどこで礼拝するのか。まあ、もう少しそういうふうにまとめていきます。まず一つ目ですが、なぜ神様を礼拝するのか。まあ、私たちも今こうやって礼拝するということで座っておりますが、そもそもなぜ私たちは神様を礼拝するんだろうか。聖書に礼拝しなさいと書いてあるから、救われた者はもう義務のようにして礼拝するんだと、なんとなくどこかで思っております。ですから日曜日は何をさておいても、教会に行って礼拝しなくちゃいけないんだとなんとなくどこかで思ってますが、でも時々やっぱり原点に戻りまして、なぜ私たちは神様を礼拝するのかということは確認しておいた方がいいと思います。これはちゃんと神様がアブラハムに語っておりました。7節をもう一度見てください。その後、というか二重関括弧の最初から言いますね。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後、彼らは逃れ出てこのところで私を礼拝する。この順番が大切です。神様を礼拝するのはいつであるか、なぜなのか。あなたは神を礼拝しなくちゃいけないんだから礼拝せよというふうに無理やり、まあ、強制的に礼拝するとしなきゃいけないとは書いていない。彼らは逃れ出てとはですね、そしてその次に私を礼拝するとあります。イスラエルの人たち、エジプトで大変な苦労をしておりました。生まれた子供でさえ殺さなきゃいけないという命令を聞かなくちゃいけない、そういう苦しさの中にあった、その外国の地から脱出して、そして自分たちの国、自分たちの故郷に戻ることができた時、 初めて彼らは礼拝していくんです。苦しいところから救われていった、逃れ出ることができた、そしてその自分たちを苦しめていった者たちを神様は裁いてくださったのだというのを見たとき、私たちはもしそこにいたらどう思うでしょう。やっと私たちの苦労が報われた、やっと私たちはあの苦しみから解放されたという喜びに浸るわけです。救ってくださった方が私たちの主である、神様であるということであるなら、どんな人だってやっぱりお礼をしたくなるんですね。いや、ありがとうございます、私たちは本当に助かりました、救われましたということをやっぱり言いたくなるわけです。それが実は礼拝の始まりだったんです。嬉しい時にあなた嬉しがっちゃいけませんと言われた、誰かに言われたとして、やっぱり嬉しいわけです。心から湧き上がっている喜びをやっぱり表したいわけですね。それが礼拝の始まりでありました。誰かに言われたか、義務でやるもんじゃなかった、救われた喜びを表すために私たちは礼拝してしまうっていうんでしょうか、そういうものだと思います。ところがこのステパノの時代、ユダヤ人はどう思っていったのか、とにかく神殿が大切なんですね。心の中がどうだろう、嬉しいとか悲しいとかそんなことはどうでもいい、とにかく形だけ礼拝を守る、そのことを大切にしておりましたから、お前は礼拝したのかどうかというその、目に見えるところで彼らは人を責めておりました。これがそのなぜ、礼拝していくのかということになります。で、2つ目はじゃあどこで礼拝をするか、するのか。先ほども言いましたようにアブラハムの時代には建物の神殿などなかった、いや幕屋さえもなかった。じゃあ何にもないそのところでアブラハムはどうしていたんでしょうか。神殿がないから彼は救われていなかったということでしょうか。神殿で礼拝できなかったんだから彼は信仰者じゃなかったということでしょうか。そんなことはないですね。ユダヤ人だって父アブラハムといって尊敬する人物であったんです。自分たちの信仰の始まり、祖先であると思っていたんです。彼は救われていたということは何か。ユダヤ人たちは建物の神殿が大切なんだ、壊すなんかとんでもないんだと思っておりましたが、実はそうじゃない。建物があるかないかということは関係ない。でもじゃあなぜ神様は幕屋を作れとか神殿を作れって言ったのか。この建物としての神殿を通して大切なものを知りなさいということです。目に見えない方を知りなさい、まあ、神様は憐れんでくださって目に見える形で建物を与えましたけど、目に見えるものが大切じゃなくてその意味を知りなさいということでした。じゃあ建物が大切じゃないっていうんだ、一体その意味は、神殿の意味は何なんだろうか、一体私たちはどこで礼拝するんでしょうか、まあ、そのことを最後に確認してまいります。これはイエス様が語った御言葉を読めばはっきりとわかります。皆さんの手法アウトラインの下の方にヨハネの福音書の2章19節から22節の御言葉を掲げております。まさにこれがイエス様が神殿に関して語ってくださったところであります。そこを読みいたします。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。 あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。このステパノが訴えられているこの裁判でありますが、何が争われていたのか、まあ、突き詰めていきますとここになるわけですね。イエス様はこの神殿を壊してみなさいと確かにはっきり語っているわけです。でステパノはそのことをユダヤ人たちに語っていたんですね。イエス様はこのように語りました。イエス様がこのように語ったこの御言葉をどのように理解すべきであるのか、これがこの箇所の、で問われていることです。でユダヤ人たちはイエス様がこの神殿を壊せというようにこれもねじ曲げて理解いたしましたから、なんという大変とんでもないことを言っていた。モーセの時代から自分たちは神殿を大切にしてきたのに、それを壊していいとか言っている、これはもうとんでもないということで訴えたわけであります。まあ非常に好意的というんでしょうか、このユダヤ人たちの方に立って考えますと、確かに無理もないなと思います。建てるのに46年かかったとはっきり数字まで出ておりまして、それぐらい大変な建物であるのにもかかわらず、イエス様はそれを3日で建て直すんだと言いましたから、これは頭がどうかしている、何か冗談を言っているのか、何かただ口から出まかせを言っているのか、頭がおかしいんじゃないかと思われてもしょうがないわけです。まあもちろんイエス様の頭がおかしかったわけではなくて、この本当の意味を理解できなかった、まあ、ユダヤ人、まあ、当時弟子たちも分からなかったわけですが、そちらの方が問題だったわけです。じゃあ一体イエス様はこんな誤解されそうなこの言葉をどんな意味で語ったんだ。まあ、これをちゃんとヨハネさんがちょっと説明してくれたわけですね。もう一度大切なところですので、そのヨハネの福音書の後半のところですね。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。弟子たちはイエス様がこのように言われたとき、何を言っているかさっぱり分かりませんでした。やっぱり、まあ、弟子たちもこの言葉を聞いてびっくりしたと思うんですね。神殿壊せと言ってんだろうか、とんでもないことをイエス様は言い始めたと、おそらくびっくりしたと思うんです。ところがやがて弟子たちはあの時イエス様がこう言っていたということを思い出して、あれはこういう意味だったんだということが納得できた瞬間がありました。それがイエスが死人の中からよみがえられた時だったんですね。ずっと後のことであります。あの時は全然分からなかったけども、十字架で死んでしまったと思っていたそのイエス様がよみがえられたことを見た時、初めて神殿を壊すとはどういう意味か、それを3日で建て直すとはどういう意味かが分かりました。神殿というのは建物の神殿を言っているんじゃなかった。イエス様ご自身が神殿であって、十字架で確かにその神殿は壊されてしまったけれども、3日目によみがえられた時その神殿が建て直されていったんだという、その結びつきを初めて見たんです。で、それを糸口にして、今度は 旧約聖書の中でいろんな神殿のことを語られていたけれど、あれは全部このイエス様の体のことだって言ったんだというふうにして考えていて、全部辻褄があって、今まで見えなかったことが全部見えるようになっていきました。そのことをステパノは語っていたんですね。けれどもユダヤ人たちはそれを理解できなかったわけです。アブラハムのところに戻ります。アブラハムの時代、神殿はありませんでした。目に見える神殿はありません。そしてまた、その住んでいる場所は自分の土地ではありませんでした。しかし彼は信仰者だったと言われています。ユダヤ人も認める父アブラハムであります。ということは、アブラハムは何を信じ、何を礼拝していたのか。アブラハムは約束されていましたが、約束のものを手に入れることはありませんでした。あなたの子孫は星の数ほどに増え広がると言われておりましたが、与えられたのはイサク一人になります。それで死んで墓に葬られました。ということは、アブラハム何を信じたか。アブラハムは建物の神殿にこだわることはありませんでした。よみがえられたキリストの体こそが神殿である。自分は今何も手にしないで墓に葬られるけれども、自分はこのイエス・キリストと共によみがえりを受けるんだ。それを信じて墓に葬られるわけです。地上では何も与えられなくても、天の故郷に自分は迎えられていくんだということを信じて葬られました。もちろんアブラハムのところ読んでもイエス・キリストという言葉は出てまいりません。でも弟子たちは分かったんですね。アブラハムは何を信じていた、何を見ていたのか。キリストを見ていたんだ。救い主をもうアブラハムは見ていたんだ。その救い主なる方を神殿として礼拝していたんだ。それがユダヤ人が尊敬する父アブラハムの信仰でありました。そのことをステパノはここで言いようとしております。私たちはどうでしょうか。どうしても私たちは、礼拝というと教会の建物、この場所でということを思い起こします。もちろんこれは神様が与えてくださった場所、建物ですから、それは間違いではない。でもやっぱりもう一度確認したいと思います。私たちは一体どこで礼拝するのか、何を礼拝するのか、なぜ礼拝するのか。今私たちは礼拝をしております。一体誰を礼拝するんでしょうか。当然私たちの主であるイエス様を礼拝している、父なる神様を礼拝しているんだと言うでしょう。でもこのイエス様は2000年前で十字架で殺されたんです。このユダヤ人たちの手によって殺されていったんです。もしあのイエス様が十字架で殺されたままであったなら、私たちは一体何を礼拝しているんでしょう。何にもない虚しいものを礼拝していることになる。けれども私たちはそう思っていない。イエス様がここにおられると信じてここに集まっているということは、イエス様はよみがえられたのだということを、どこかで認めていることになります。いや、どうしても信じられませんという方もいらっしゃるかもしれませんが、結果的にそういうことになる。ここに座って礼拝しているというのならば、私たちはよみがえられた方を礼拝していますいることになります。なぜ礼拝するんでしょうか。先ほども言いました。誰かから言われた、あるいは自分はクリスチャンだから礼拝します。もちろん結果的にはそうなるんですが、もともとは救われたその喜びを 私たちを表したいんです。喜びがあるからそのことを神様に申し上げたい。それで言われなくても礼拝してしまう。それが私たちの原点なんです。でもやっぱり中にいらっしゃいますね。いや、そう言われても私、神様のその救われたという恵みがよくわからない、感じられない。もちろんそういう時もあります。いろんなことが起きますと、いろんな苦しいことが続きますと、私はもう感謝なんかできません、いやもう教会にも行く元気がありませんという方もいらっしゃいます。それは信仰が弱いからだということではなくて、やっぱりどんな人でもそういうところを通る時があります。で、そういう時私たちは、自分は今神様を礼拝する気持ちにはなれないかもしれないけれど、でも今日のこのステパノ、私たちの大先輩でありますけれど、ステパノが何を信じて弁明していったのか。彼は命を懸けて弁明しています。自分が殺されるということはもう覚悟しています。自分を守るために何かどこか混ぜ物をしたり、言うべきことを言わなかったり、白というものを灰色であるというふうになんか言い換えてはいないんです。彼はまっすぐにも聖書の御言葉を語っているだけです。死ぬことを覚悟していて、自分の命を懸けてでも語る価値があると彼は思っています。今神様を信じられない、何か恵みがわからない、神様どこにいるかよくわからないと思っていたとしても、ステパノは命を懸けてこのことを言うことができた。私たちの先輩にそういう人たちがいたんだ。私たちはそれを信じていいんだって言われている。たとえ殺されそうになったとしても、今私たちが死にそうになったとしても全然恐れる必要はないんだ。ステパノの信仰を通して、いや遡れば、アブラハムがそうだったんです。何も与えられていない、約束のものが自分のものを自分は手にしていないという現実を見ても何も彼は恐れなかった。その信仰をやめますということじゃなくて、信じて彼は葬られました。私たちもいろんな祈りがあるでしょう。これが解決されるように、あれがこうされるように、もしかしてその祈りはこの地上で叶えられないかもしれない。でもイエス・キリストが私たちの神殿なんです。3日目に死からよみがえられた方を私たちは礼拝しているんです。アブラハムもステパノもそのことを信じて命を懸けて信仰を守り通していきました。私たちはその先輩たちの信仰の中で励ましを受けながら、また今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様がこの神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てると言われたとき、誰もその意味を理解できませんでした。私たちもいつの間にかその意味がわからなくなっておりました。礼拝するのは建物である、私たちはクリスチャンになったのだから礼拝しなければならないのだと、いつの間にか目に見えるものにとらわれておりましたけれど、アブラハムはどうだったんだろう。目には見えなくて、約束のものを今手にしていなかったとしても、あなたが救い主である、よみがえる方である、 その方を信じて礼拝していた。その方を神殿として礼拝していた。私たちも心が折れそうになる時があるかもしれません。どんなに祈ってもその祈りが叶えられなくて悲しくなる時があるかもしれません。約束のものを手にできないことに苦しむことがあるかもしれません。私たちの先輩たちはその先にあるあなたの恵み、よみがえりの主を信じて命を懸けていきました。どうかしよう、その先輩たちが私たちを雲のように取り囲んで励ましているとヘブル書にありますけれど、私たちが弱っている時にどうか主が共にいてください。あなたを信じていた人たちと共に天の故郷に憧れながらまた前に進むことができますように助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。